説教、時代の印を見よ、獅子ども倒幕し。
今朝の説教の結論はですね、このルカ福音書第7章の31節の言葉、ここにこう書いてありますね。では今の時代の人たちは何に例えたらよいか、彼らは何に似ているか。32節のちょっと省略しますけれども、今の時代を何に例えたらいいのか、今の時代をどういうふうに見たらいいのかとキリストは言われた。そして例えを語ったということであります。イエス様は今日のところで今の時代、この時代にですね、の時代の印を見よと、印をわきまえようと言ってるわけであります。そしてその印というのは実は2つあると。一つは現実に我々が目にする、目に見えているような一つの事実、そういう印。しかしもう一つの印があると。それはイエス・キリストによって神の国が来たという、そういう事実、そういう印、この印があるんだと、この印を見極めようというふうに、今日の聖書は語っているわけであります。イエス様が語った時代に活躍していたのはバプテスマのヨハネという人物であった。バプテスマのヨハネが荒野に出て悔い改めの御言葉を語ってですね、多くの人たちがその荒野に来て、洗礼を受ける人もたくさんそこにいたということだった。そのことを取り上げましてですね、イエス様はこういうふうに言うわけであります。24節からですね、これはバプテスマのヨハネの弟子がイエス様のところに来た時の話を受け継いで書いてるわけですよね。24節、ヨハネについて、群衆に向かって話し始められた。あなた方は何を見に荒野へ行ったのか、あなた方が荒野に行ったのは何のためだったんだ、何を見に行ったんだ。風にそよぐ足か、もちろんそんなものではないだろう。では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か。バプテスマのヨハネはラクダの毛のものを身につけていたということですよね。これに対してしなやかな衣を着た、華やかな衣を着た人は、贅沢なに暮らす、それは宮殿にいる、荒野にいるわけではないんです。そうじゃないだろう、それでもそういう人でもないだろう。じゃあ何なんだ、何を見に行ったのか。26節、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。バプテスマのヨハネは預言者であった。この預言者を見に行ったんだろう。しかしあなた方はそれ以上のものを見に行ったはずだと、不思議な言葉を言った。預言者以上のものというのは実は救い主のことを指しております。これはイエス様自身のことを実は指しているわけでありますね。なぜかというと、バプテスマのヨハネはイエス・キリストのという救い主をが来るということを指し示していた、そういう人物であったし、バプテスマのヨハネは私は救い主の前にその靴の紐をですね、解く値打ちもないものだということを言っています。そしてバプテスマのヨハネはこの旧約聖書の最後に予言されていた預言者であり、救い主が到来するということを語った、示した、そういう、でこれが27節のところに、これはマラキ書の言葉が引用されておりますね。旧約聖書の最後の言葉が引用されて、それは 私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に、道を準備させよう、まあ、イエス・キリストの到来を準備させようという予言がこの旧約聖書の中に記されていたんだということであります。バプテスマのヨハネは民衆に向かって悔い改め神のもとに帰るようにということを説いた。そしてその説教を聞いた人々の中には朝鮮人さえも洗礼を受け神の正しさを認めたということが29節ですかねに書いてあります。しかしその中で30節、ファリサイ派の人々や立法の専門家たちは彼からヨハネから洗礼を受けないで自分に対する神の御心を拒んだと書いて、洗礼を受ける人もいたんだ、神様のこと働きを思って受ける人もいたんだけれども、ファリサイ人や立法学者たちはですね、自分たちに対する神の御心を、神の御心、神のご計画、あるいは神の技というものを退け拒絶したということでありますね。みんながみんな全部が洗礼を受けたわけじゃないんですよということです。イエス様はこれを取り上げてこう言ったんですね。この時代を何に例えたらよかろうかと言った。そしてこの問いは実はこの当時のイエス様の時代だけではなくて、イエス・キリストが我々に向かって語っている言葉でもあると思うんですよ。この時代をあなた方はどういうふうに見るんだというふうに問いかけている。それはこの何に例えたらよいのか、何に似ているのか、それは、そしてイエス様がその32節以下に一つのこの例えを語るわけですね。比喩的な言葉を語るわけです。それはこう言っている子どもたちに似ているではないか。それはどういうことかと言いますと、笛を吹いたのに踊ってくれなかった。一方のグループが笛を吹いて楽しく演奏している。そしたら普通はですね、それに合わせて踊り出すんじゃないのかっていうわけです。一方が笛を吹いてるんだから、ところが踊ってくれなかった。で今度は逆にそれで踊ってくれないんで、今度は葬儀の、お葬儀の悲しみのですね、そういうパフォーマンスをした。葬儀の歌を歌ったのに今度は泣いてくれるかと思ったのに泣いてくれなかった。大変冷ややかな、ある意味でですね、そういう反応だったっていう、そういう時代に似てるんじゃないのかとイエス様は言った。でさらにそれをですね、そのことを言ったのはこの次の33節ですね。要するにバプテスマのヨハネとイエス・キリストのことを言いたいわけですよね。何と言ったか、バプテスマのヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、つまりこれは禁欲的なそういう生活を荒野でしてですね、神の言葉を語ったわけです。パンも食べず質な飲みつと、あれですか、イナゴですか、彼は食べてたって、そういう質な食べ物で食べてパンも食べなかった、ブドウ酒も飲まなかった。そうしますとですね、この人々は何と言ったか、あれは悪霊に取り憑かれていると言った。禁欲的に、あるいは断食に励み、神の激しい怒りと裁きを語った。それを見た民衆は何と言ったか、人々は何と言ったか、こういうふうに言う人もいたというわけですね。あれは悪霊に取り憑かれている。バプテスマのヨハネは気が狂ったんだ。あれは常識外れの正気を失った狂信者だ。だからあんなこと言ってんだよ。と言った。悪霊に、悪魔に取り憑かれている。だから彼の声はですね、神の声じゃなくて、神の声ではなくて、神の御心でもないんだ。 悪魔の声だ。悪魔に支配されている狂信者の頭をくれたやつの声なんだよ、とそういう反応をした。そのようにして神の御心を退けた、拒絶した、拒否した。これに対してバプテスマのヨハネが指し示したイエス・キリストはどうだったか。イエス・キリストが現れると、神の御心を表されると、人々はどう反応したか。34節、人の子が来て飲み食いすると、見ろ、あれは大食漢でお酒飲みだ。そういうふうに言って神の心を、御心を退けた。つまりイエス様は徴税人とか主税人たちとかです、徴税人とかですね、罪人と言われる人たちと一緒に食事をしたということが書いてあります。食事をするということは実は当時は大変なことだったんですよね。ユダヤ人とサマリア人はほんなら話もしなければ食事なんかとってもじゃない、こうですよ、しなかったんですよ。罪人、そんなやつは人間じゃないんだと。我々と同じ人種だけど、あれらはもう神様から引き離されてしまう、離れたようなんですね、見放されたような人じゃないんだ、とても一緒に食事することはできない、それが言い分だった。だからしなかった。ところがイエス様は来て徴税人や罪人たちと言われている人たちと一緒に食事をした。そういうのを見たときにですね、まあ、実際そこにどれだけのものを食べたのかとですね、どんな種類の料理が出たのか、まあ、そんなことはどうでもいいんですよ。要するに、あいつは大食漢だ、イエス様のこと言ってるわけです。そしてしかも大酒飲みだ、まあ、ワインとか少し出たんでしょうね、ある意味で。そういうふうに言った。徴税人や罪人の仲間だと言う。そう言って、この神のこのイエス様、イエス様というやつもですね、実は神の御心じゃないんだというふうに言って退けたということであります。ある人はこの聖書のところにですね、人間の強情というタイトルをつけております。人間は現象にのみ見て、この本当のそこに印、表面的な印を見て評価を下すっていうんでしょうか。神様が歴史の中でヨハネを使わしてですね、また悔い改めを流しイエス・キリストを使わして神の国の到来を告げた。ところがこのヨハネの働きもイエス・キリストの働きもこのように批評してですね、その出来事を受け入れようとしなかった。ここには人間の深いこの心情というんでしょうか、神の御心、神のご計画、神の働きを見ようとしなかった人間の反応があるわけですよね。厳しいことを言ったらそういうふうに言うし、イエス様が来てですね、みんなと食事をしてある意味で神の国を知らせようとしたらば、今度はそういうことを言ってる。あれらはこのなんだ、イエス様のことに対してはですね、その平凡なですね、この世の人間と変わんないじゃないか、そう言って批判した。本当にそこに神のご計画や神の計らいや神の働きがあるということを、そういう印は見ようとしなかった。人間の強情とわがままに支配された独善的で自己中心的な批評、いつもの時代もそのような形でキリスト教の真理は批評されてきた面がある。この世っていうのはですね、そういうふうにキリスト教を見てるっていうことなんですよ。ああ言えばこういうという言葉がかつてあったんです。神様の言葉はこうなんだよって、こう言えば、いやそうじゃないだろうって、こういう面もあるんじゃないようなことが こんなふうにこのバプテスマのヨハネに対して、そしてイエス・キリストに対して批評したということです。ある先輩牧師の戦争中ですね、日本も戦争の時代があったわけですよ、77年前ですかまでやってたわけですよ。でそういうことを経験した人の仲介、聖書の仲介を読んでみたら、こんなことが書いてありましたよ。軍国主義の時代は、つまり戦争に向かっていった日本の時代、キリスト教が国家と協力するように、お前たちもキリスト教と言いながらですね、国家に協力しなきゃなんないじゃないか、当然じゃないか、それじゃなきゃ非国民だろうというふうに言われて、キリスト教も批判された。だから一生懸命キリスト教もね、それなりに協力しようとした面があるわけです。ところが今度協力すると何と言ったか、案外キリスト教は腰抜けなんだね、それ分かりますよ、なんとなく気分がね、あ、どうやってもね、どうやったって批判されるんだっていうことですよ。協力しなければ、協力すれば腰抜けだと嘲笑するし、協力しなければお前ら外国のスパイなんだろうと批判された。民主主義の時代になったらどうなったか、一時教会にたくさん人が押し寄せた。しかししばらくすると左旋回、左翼的な考え方っていうんですか、あるいは右翼旋回、右寄りの考え方が出てくる。そしてですから、ここでユダヤの道路でですね、子供が遊ぶのを見ると、一方が楽しい、これは繰り返しになりますけれども、楽しい結婚の笛を吹くと、他方は逆にこれに応じない、むしろ悲しみの情を示す。そうしますと、またこの葬儀の真似をすると、今度は嘆きの情を示すとは反対に、愉快に笑ったりとかね、あべこべの反応をする。実はキリスト教が歓迎された時代はなかったんだということなんですよ。この世はキリスト教をそんなふうに見てるんだということなんですよ。むしろ迫害の時代を通ってきたキリスト教であり、殉教者を生みつつ成長してきた神の国であるということを忘れてはならないんだ。この苦しい時代を生きてきた先輩の牧師はですね、そういうことを身をもってこう体験してきたんだな。その仲介は本当にそういう意味でこの味わいがありますよね。あ、本当に一つ一つがですね、単なる言葉じゃない、自分たちが経験してきたそのことを書いている、そういう仲介ですよね。だからキリスト教徒の人はですね、覚悟してほしいっていうわけですよ。時代は皆さんに対して、我々に対してですね、歓迎する人ばっかりじゃないですよ。むしろこんな冷ややかなこの反応というものがあるんだ、今の時代だけじゃないんだと、イエス様の時代にすでにそうだったんだと言ってるわけです、聖書は。だから恐れ、心配するな、あの時もそうだったし、あ、今もそういうことが行われているんだなと受け止めなさいということです。しかしこの最後のところにですね、イエス様はこういう言葉を言われた。しかし知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明される。この知恵っていうのは、実は神の知恵、神の御心、神のご計画、神の御業というふうに言ったらいいと思います。これが一つの神から与えられた、私たちに与えられている印であります、ね、キリスト者はこの印をちゃんと受け止めてほしい、受け止めなさいということであります、イエス・キリストがですね、がこの最後に語った言葉、神のそういう知恵、神の技というものの正しさというものは、それに従うすべての人によって証明されていく。つまりキリストを信じる者たちのそういう一人一人のですね、生き方や働きを通して、このことの正しさというものが明らかに、歴史の中で明らかにされていくんだということをイエス様は最後に語った。もう イエス様がですね、このイエス様のこういう働きを認めていく、あ、これが本当にイエス様は神から使わされた神の子なんだなということを我々が知っていく、認識していく、そういうことのためにはですね、何がこの違いなんだろうか、ただ時代を外側から見ているということとですね、そういう中でクリスチャンたちが本当に神を信じていくものとなっていく、一体その違いはどこにあるんだということです。それはですね、この私たちはですね、本当にこの世でさまざまな人間の 無力さ、人間の暗黒さ、そういうものを経験した人、そういうものを見た人、そういう人はですね、本当にイエスを神の子、救い主として信じることができるようになっていく。パウロという預言、この伝道者はですね、当時のエリートです。パリサイ人、ここに来るならばですね、パリサイ人、律法の専門家だったんですよ。ですからパウロはある意味で暗さ、何にもない、自信満々、もうイケイケ、信じないものはみんな殺してしまうぐらいの、そういうタイプのパウロだ、サウルだったんです。まあ、感心する前はサウルというふうに言ってましたよね。サウルって言った。だからサウルがダマスコにキリスト教徒を迫害するために出かけていくわけですよ。その時に経験したことが聖書に書いてある。まあ、パウロ自身が書いてますよね。どういう経験だったか。これは皆さんよくご承知ですよね。私も何度もここで話してきました。ダマスコに向かってですね、ダマスコにいるキリスト教徒を迫害するために、捕らえて牢獄に入れるために、サウルは歩んでいったわけです。するとその途中で突然、強い光に打たれて、よみがえりのキリストがサウルに現れた。そしてどうなったか。サウルは3日間目が見えなかったということです。これは使徒言行録の9章の9節に書いて、3日間サウルは目が見えなくなった。人々はサウルの手を引いてダマスコに連れて行った。彼はダマスコにいたアナニアにサウルのところへ行けと命じた。アナニアはサウルのところに出かけ、サウルに手を置いて聖霊で満たされるようになった。サウルは元気を取り戻し、元通り見えるようになった。そして身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻した。そう書いてある。つまり、サウロはですね、3日間目が見えなかったと書いてあるんですよ。この時初めてですね、サウロはある意味で人生のですね、行き詰まりっていうんでしょうか。暗さというんでしょうか。暗黒というんでしょうか。人間の罪というんでしょうか。その結果として目が見えなかった、目が見えないっていうことはこういうことなんだということを、サウルは神様からですね、体で覚えるように、3日間食べることもできず、人に手を引いてもらってこのアナニアのところに行ったんですよ。歩けないんですよ、彼は歩けなかったんですよ、一人で、目が見えないんですから。そういう暗黒を経験して初めてですね、サウルはこのイエス・キリストに、救い主に出会う、そして初めて神を知るものとなった。頭ではサウルほどの人がですね、これほどの頭のいい人いなかったんですよ、ユダヤ教のラビの中でも。彼はフィリピ書なんかにも書いてますよね、自分はどんな経歴だったということをちゃんと書いてますよ。ガマリエルの門下で、律法について落ち度のないものであった、自信満々ですよ。しかし彼がこのダマスコ途上への体験において、全く目が見える見ることができなくなったされた。これは神のご計画だったし、神の技なんですよ。それは本当に神に出会うために、神を知るために、 イエス・キリストの復活のイエス・キリストによってそのようにされた。そのパウロがこの第一コリント手紙に書いてるんですね。ちょっと今日ここのところちょっと開けてみたいと思うんです。これ300ページあたりですかね。ちょっと第一コリントの一章というところちょっとだけ見てみますね。ここに一応書いておいたんですけども、第一コリントの一章ですから、これ簡単だと思いますので、そうちょうど300ページですね。300ページの、まあ、一章の18節から、31節ちょっと長いの で、ね、あれなんですけど、この中に、下の段の26節というところをちょっと読んでみますよね。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下されているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。そう書いています。実際初代教会のコリントの、ね、教会の人たちはですね、貧しい人が多かった。身分の高い人ではなくて、どうしようもない人生の暗さを経験していたもの、闇を知っていたもの、自分の罪人と呼ばれているような人たち、そういうふうにみんなから言われてきたような人たち、蔑まれていた人たち、それはまさに自分の心の中にそういう暗さを経験するってことじゃないですか。しかしキリストは、神様は能力のあるものではない、自分は能力がないもんだと思ってる人、キリストのもとに来なさい、そういうものによって人間は救われるんじゃないですよ、家柄ですか、私はこんな貧しい家に生まれて、家柄の良いものが多かったわけではない、最下層の人、そういう人をイエス様のもとに来なさい、そういう人たちを神は選んでくださったんだ。それは誰も神の前で誇ることがないようにするためだ。神を信じるということはですね、誰も神の前にですね誇るようなもんじゃないんだ、もうこの方によって救われる以外にないということを知った者だけが救われるんだと言ってるわけですよ。それが実は神様のなさり方だったんだということです。ですからこの上の18節見てください。そういう意味で十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなことですが、私たち救われる者には神の力です。十字架の言葉、十字架のイエス・キリスト、外から見るならば何たるこの無ごたらしい惨めな人じゃないですか。誰もこれをですね素晴らしいなんていう人は誰もいません。このイエス十字架につけられたイエス・キリストをですね、しかしこの方が本当に人間の罪をあがない人間をそういうところから救い出して神の子たちとする、そういう働きをするために十字架についてくださったんだということを知ったときに、私たち救われる者にとってはそれは神の力なんだ、神の力なんだ。ここでその次の20節ですかね、21節、この世は自分の知恵で神を知ることができませんでしたと書いてますよ。この世は自分の知恵によってですね神を知ることはできなかった。我々が神を知るのはどういう方法なんですか。何によって我々は神を知ることができるんですか。人間の暗さ、人間の罪、 人間の暗黒、目が見えない状態、足が歩けない状態、弱さや苦しみや悲しみや痛みや、そういうものを経験した人だけが神を知ることができるようになるんだと言ってるわけですよ。そうでない人は、だからパリサイ人と立法家たちはバプテスマのヨハネから洗礼を受けなかったんでしょう。そして何と言った、俺はそんな洗礼なんか受ける必要ないよ、何と言ったか。そして神の御心を退けた。神様のご計画や神の御業は必要ありません、私にそんな救いは必要ありませんと言ったんですよ。実はパウルも同じだったんですよ。しかしそれを神はですね、このダマスコ途上においてパウロにその暗黒を経験させた。そして初めてパウロもですね、このコリントの第一の手紙を書くことができるようになったんです。まさに神の知恵は、これは神の知恵にかなっている、私たちにとってキリストは神の知恵となったんだ。つまりイエスキリ、この十字架のキリストに神の御心が、神の御業が表されているんだ。これが時代の中の、この時代の中に与えられている印だと聖書は語っているわけです。本当にここに神の知恵が表されたんだ。それがですね、一番最後の段落の方で、バプテスマのヨハネをもって旧約の律法と預言者の時代は終わり、イエス・キリストによって全く新しい時代が始まった。ヨハネは預言者の中での最大のものであったが、ヨハネは歴史の舞台から退き、イエス・キリストが世に輝くようになった。まさにそうなんだと。この時代の中に神様は新しい御業を行っておられる、その印を与えておられる、この印を見よう。それがですね、この前回からも繰り返してますように、イエス・キリストは一人の盲人の目を開いた。そのように私たち一人一人の信仰の目を開いてくださる。一人の足の不自由な人を癒されたように、私たちが神の前に歩めるように癒しを与えてくださった。雷病人のように汚れたものであった私たちも、雷病人が清められることによってあなた方も清められていくんだということを示す。そして耳の聞こえない人に救いの福音を聞くことができるように、死者をよみがえらす、らせたキリスト、教会の中でも愛する者を身元に送った方が、ご家族がおられます。死に直面して立ち退かない人はいません、悲しまない人はいません。しかしここにイエス・キリストは死者をよみがえらす、そういう神の子としてこの世に使わされたんだ。あなた方は涙を拭うことができると、そういう恵み、イエス・キリストはよみがえりの主であることを私たちに明らかにした。まさにそういう印、神から私たちに与えられている印なんだ。私たちが本当に、先ほどですね、この旧約聖書のイザヤ書の言葉を読みましたね。イザヤ書7章の言葉を読みました。そこにこの神の印を見よと、求めよと書いてありました。どういう印か、インマヌエルと呼ばれる印だ。インマヌエルというのは神共にいますということです。その印を求めよと、この印を与えると言ってるわけ。これが実はイエス・キリストにおいて、イエス・キリストはインマヌエル、神共にいますという形でこの世に現れてくださったんだ。ですから神はこの時代の中に、この世にですね、この印をお与えになったんだ、与えているんだと、お与えになっているんだということであります。 これから歌う賛美歌の497番の2節にこういう言葉がありますよね。497番の2節にはこういう言葉が書いてあります。ただ一言もてガリラヤの荒ぶる波風たちまちに、沈めし周越の道からは永遠に時はに耐えせず変わりなし、雨土跡なく崩るとも、シュエスぞとはに変わりなき、変わりなき、シュエスぞとはに変わりなき。このイエス・キリストを神は私たちのこの時代の中に神の国が来たという印をお与えになったんだということですよ。この印を認識していくこと、知っていくこと、そうするときにあなた方はですね、このイエス・キリストは神の知恵となり、義となり、聖となり、贖いとなられた神の知恵としてイエス様はこの世に来たんだ、神のご計臨、神の御業を表すものとしてイエス・キリストは来た。私たちは人の目には無力に見えるこの十字架のキリスト、誇る者は主を、この主を、この十字架の主を誇れと書いてあるんです。まさにここにあなた方の救いがあるんだ。またこれを信じて歩む者たちがですね、この先ほどのこのルカの方に戻ってみますと、これを信じて歩む者たちによってですね、それに従うすべての人によって、その知恵の正しさが証明されていくんだ。イエス・キリストは一人一人をですね、荒野で叫ぶことなく、町の中で叫ぶわめくこともなく、悩める者にひざまずいて盲人の目を癒し、足ないの足を癒し、耳の聞こえない人に福音、耳を開いて、そのように一人一人をですね、そのようにして神の国に生きるものとしていかれた。派手じゃないですよ、教会の伝道は。しかしそのようにして一人一人を神の国に生きるものとしていった、そういうのがイエス様の伝道だった。そういうふうに生きていきなさいというのが今日のですね、最後に知恵の正しさはそれに従う者たち全てによって証明されるということであります。私たちは人間の本当の罪の姿や死を負っている人間の現実というものをですね、はっきりと見てですね、イエス様によってなされた御業こそ本当に神の国の印だということを信じて歩んでいきたいと願うものであります。お祈りします。